はい、どうもアキラジオのアキラです。この番組では僕が思ったことや実際に起こったことなどをお話ししております。前回ですね、ヤイラジのウマヤンさんとマレーシアで遊びましたよっていう放送を撮ったんですけども、そちらの、放送をですねアップしてからすぐにですね、以前、8月、ちょうどお盆ぐらいの時期ですね、お盆ぐらいの時期にあったヤイラジハウスで、ポッドキャスターが集まる会みたいなすごい面白い会が、あったんですよね。でそこでの出来事が、アップされてて、めちゃめちゃ嬉しいなと、僕も久しぶりのこうマレーシアから日本に帰って、でそのヤイラジハウスっていうね、和歌山の方にあるんですけども、そちらの方で、一服さん、奥さんのね美味しい手料理とか、あと絶対に負けられないポッドキャストっていう、通称絶負けのワンダーさんが持ってきてくださった、あれは何やろ、お取り寄せなのかな、地元ワンダーさんの地元の、名産物、特産物みたいなとか、あとはですね、お酒とかのね差し入れとかも、皆さんなんか持ち寄ったりして、僕はちょっとしょうもない、なんかマレーシアのないんですよ。マレーシアってこんなん言ったらマレーシア好きな人に怒られますけど、マレーシアといえばこれみたいなものがあんまりなかったので、一応有名って言われてるベイリーズっていうね、チョコレートを持って行かせていただいたり、それぞれこう皆さん集まった人がですね何かしらを持ち寄ったりして、で美味しいお酒をいただきましてね、本当に毎回思うんですけど、これ一応ヤイラジハウスっていうところはですね、宿はやってないんですよ。古民家カフェを一服さんがね、奥さんの方がやってらっしゃるということで、カフェはやってるんですけども、宿自体は本当にこう内々の、その内々に入れてるのがすごい嬉しいんですけども、ポッドキャストやってる人だったりとか、一服さん、うまやんさんのそれぞれのつながりとか、そういう知ってる人だけに無料開放、本当無料でね開放していただいてるっていう、もうありえないとんでもないことでございますけども、で、そこでですね、以前、ちょうど1年くらい前かなになると思うんですけど、ヤイラジハウスでこう泊まらせていただいたことがあったんですね。いやその時は、まだなんか壁の漆喰って分かりますかね、こうなんか昔ながらの壁の塗り方で、こうお城とかにも結構使われたりする、塗り方みたいなんですけど、僕はあんまちょっと詳しくないんで分かんないですけど、シュッシュッシュってこうね左官屋みたいに塗る、やつがあるんですけども、それの作業だったりとか、僕が手伝わせてもらったのはヤイラジハウスの裏にあるなんかすごい大きいなんか 木の根っこみたいなのが、木の部分はもう上の部分はなかったんですけど、根っこがもう結構しぶとくですね、ずっとこう庭を占領してたんですけども、でそれをみんなで手で掘り繰り返したり、なんかちっちゃいスコップみたいなの使って掘り繰り返したりして、でその木をなんとかどかせて、でそこを畑とかにね垂れたいみたいな感じだったと思うんですけど、その作業を手伝わせてもらったりとか、なんせ1年前とかもすごい楽しかったんですよね。やっぱ汗かいた後の冷たいねキンキンのビールとかも最高じゃないですか。でそのビールに関してまた素晴らしいエピソードがあって、その一服さんの、フリマ、結構フリマに、お店をね出店されて、であれ、間違ったらごめんなさいね、パウンドケーキとかかなとか、ご自身の、和歌山のこう地元で採れたものとかを使った美味しいケーキとかをね作られてて、それを出店されてるんですけども、で僕結構ね実はその、一服さんのスイーツのファンだったりするんですけどもね、友達もちょっと連れて貸してもらったりして巻き込んでね、美味しいスイーツをいただいたりしたんですけども、で、そのですね、フリマの主催者の、方がヤイラジハウスのその集まりのために、なんか手作りなんかに作ってくださったクーラーボックスみたいなやつを 改造したビールサーバーがあるんですよ。多分これ言ってるだけじゃ絶対伝わらないと思うんで、まあ、あの一服さんがやってるね、ブログの方とかに上がってんのかな分からへんけど、あのこれが僕の拙いこの日本語で伝えられるのが非常に悔しいんですけど、あのよくあるサッカー部とかが使ってるような、あの分かりますかね、あの水筒、なんか10リットルぐらい麦茶とかが入る水筒みたいなのあるじゃないですか、あの筒型みたいな、なんかあれを改造して中にこうぐるぐるぐるってあれ なんなんやろ、冷やすやつ全然伝わらないですね、そういうのが入ってて、であのもちろんあのビールサーバーなんでこうガスとかね、そういうのもあのちゃんとセットできて、で手前に引いたらちゃんとビール出てきて、奥にやったらちゃんと泡が出るっていうね、そういう素晴らしい装置があるんですけども、それがライラジハウスにあるんですよ。なので1年前とかはね、疲れた、この作業で疲れた後にそのキンキンに冷やしたビールサーバーで美味しいビールを、生ビールをねいただくっていう、まあそういう楽しみ方をさせていただきまして、まあ今年もね、あのもちろん登場いたしました。で、まあ、ちょっとごめんなさい、あのだいぶ話が行ったり来たりしてるんですけども、でアコギがねなぜかヤイラジハウスにはあったんですよ。あのこれは一服さんが、まあ、あるお仕事の関係でですね、あのいろんなものをこうもらってこれる仕事、まあ、どこまで言っていいか分からないんで、あの濁しておきますけども、あのなんかじゃあ怪しい仕事じゃないですよ、あのまあそのお仕事関係でアコギもらったよアキラくんって1年前ぐらいにね、あの言うてはったんですよ。で僕もまあアコギ言うてアコギ歴20年以上になりますから、ちょっとね息巻いて、あのちょっと どんなもんですかねみたいな調子乗ってこうアコギの蓋を開けたんですけども、そしたらですね、あの弦高っていうその弦の高さ、アコギの弦の高さだったりとか、あとあのなんか頭の方についてるあれな、サドルは下の方かな、まあ、なぜ、アコギってこういろんなパーツがついてて、でそれの高さとか削ったりとかそういうので、弦の高さとかを調整するんですけども、なんかねそこの一箇所があのもう完全になんか下がってるというか、あの要は弾いた時にビーンみたいな音になっちゃって、全然こうアコギとしての機能を果たしてなかったんですよね。でせっかくねあのいいアコギだと思うんですよ。アコギって結構古い方がね音がいいとかって言われたりするので、あの新品よりもむしろこうヴィンテージものみたいな感じでいいアコギなのに、こう僕は直すことができなかったんですよね。でその後もですね、あのポッドキャスト関連のミュージシャンの方とかも、イヤイラジハウスに来てはそのギターとかをねあの直そうと試みたみたいなんですけども、やっぱり誰も直せなくて、でそんなこんなしててですね、今年ですよ、今年、1年越しにですね、またイヤイラジハウスの方に今度はマレーシアからね僕はお邪魔させていただいたんですけども、なんとですねギターが直ったよアキラ君みたいな言っていただいて、どうやってですかみたいなもうあの正直だから僕はあの梅田とかにあるねよくあの お世話になってた楽器屋さんがあるんですけども、あのそっち紹介するんでそこに持ってったら多分治ると思いますっていう感じで、もう楽器屋さんにあの修理お願いしてくださいって言ってたアコギなんですよね。でそしたらですね、なんとあの近所の方、あの手先が器用なねおじさまがいらっしゃるみたいな、その近所の方が、あちょっと直せるかもしれんから直してみるわみたいな感じでアコギをこうチョチョチョってさやったらほんまに直ったみたいなんですね。でまあ僕もほんまかいなと思って、で実際弾かせていただくとめちゃめちゃいい音でね、もうあのアコギ好きの僕からしたらもうヤイラジハウスに行けること自体すごい楽しいのに、あそこ行ったらアコギも弾けるっていうね、もう最高の、感じでございまして、でもちろん当然アコギ弾きながらお酒飲んで、でそのね前日にバッシュラインの、バッシュラインっていうのは僕の直近のね音楽ユニット なんですけども、その相方のアグニ君の家に遊びに行かせてもらってたんですよ。まあマレーシアからお帰りみたいな感じで、そこでねタコパしてくれたりとか、美味しいご飯を振る舞ってくださったりとかねして、すごい楽しかったんですけども、やっぱりあのお子さんが小さいとかっていうので、ちょっとあんまりギターを一緒に弾く機会がその時はなかったんですよね。で、ヤイラジハウスの方で遊ばせていただいた時に、ウマヤンさんに、あの昨日ねアグニ君のとこ行ってきたんですよみたいな話を何気なくしたら、あそうなんや、呼べばいいやんみたいな感じで言ってくれて、いいんですかみたいな、でも子供ちっちゃいしなんか大丈夫かなみたいな話してたら、いやいやうち広いし大丈夫やでみたいな感じで言っていただいてね、もう本当になんか神様かなって思いましたけども、あので読んだんですよ。で読んだらアグニ君らも、あのあ行っていいんやったらぜひみたいな感じで来てくれて、であれですよ、1年越し、まあ僕はね勝手にマレーシアに旅立ったりして、まあ、やりたいことがあの海外行きたいとかね、そういう夢があったので、ちょっとあのだいぶごめんなさいって感じですけども、まあ、アグニ君もねちょうど子供さんがあの2人目できたりとか、そういうので、まあ、時期的にはねあの結構なんやろ、まあ、申し訳ないですけどもいい時期やったのかなというふうに、まあ、解散はしてないですけどもっていうので、全然だからねアグニ君と2人でこうアコギとか、まあ、アグニ君は三線をもともと弾く人なんで、沖縄のね、で三線とアコギで合わせたりとかっていうのがもうほとんどねあのやってなかったんですよね。まあ便利な時代やからこうリモートとかで練習できるやんっていうあの構想もあったんですけども、なかなかそういう機会がやっぱりこうお互いね作れなくて、でそんな困難でヤイラジハウスに、復活をしたですね、そのアコギとでアングニ君もあのなんとアコギを持ってきてくれたんですよ。なので、2人で久しぶりにこうバッシュラインとしてね、演奏、まあ、がっつりじゃないですけどね、こうお酒飲んではるところの横で、まあ、BGM 的な感じでこうチュルチュルって弾かせていただいたりとかしてね、もう本当に楽しかったですね。で、あのアグニ君のねちっちゃい子供お二人がいるんですけども、そのもう生まれたてのベイビーがですね、アグニ君と三振とか聞きながら寝てるんですよね。可愛くて可愛くて、で僕ねあの子供をそんなにあやすの得意とかじゃないんですけども、その赤ちゃんがね僕の指、あの人差し指かなんかこう握ってなんか、ね、寝てはって、あもうこれはたまらんだとな、幸せな瞬間ってこういうことなんかなみたいなね、思ってましたけども、何の話やったっけ。そう、まあ、ちょっとねあの酒臭いおじさんでごめんねって感じもしましたけども、本当にあの時はあのヤイラジのお二人並びに、まあ、皆さんですね、本当にあの楽しい時間をありがとうございました。もうね前も馬屋さんのねマレーシアで遊んだよっていう時に言ったんですけど、なんかマレーシアからも帰りたくない、もう日本帰りたいって なっちゃいましたけど、まあ、それぐらいね、まあ、日本にはこう当時のなんて言うんですかね、まあ、変わらないあのいい意味でねあの変わらないメンバーがこういてくれて、久しぶりに集まってもこうスッとあのお酒をの組み交わせるっていうね。で、まあ、今回あの初めましての方もいらっしゃったんですよね。あの今は殴りレコードでいいのかな、殴りレコードっていうね、放送をされている梅木さんっていう方もねちょっとゲストで、いらっしゃったりしてあの梅木さんもね、あ梅木さんもちなみにあのアコギを弾く方なんですけども、あのいや普通にめっちゃうまかったですよ。めっちゃあのなんか上からみたいであれですけど、めっちゃうまいなってっていう思ったんですけど、ただ梅木さんの場合はこうなんか僕らバシライみたいにこう真面目な感じでアコギを弾くっていうか、どっちかっていうとなんかラップとかしてはりましたねオリジナルソングがあってね、もうすごいあの多分ねあの本気でなんか格好をつけてあの曲とか作ったら絶対いい曲作りはんねやろなこの人みたいな、あのコード進行とかも、ね、結構おしゃれな感じでやってはったんです。 ああもう あれですね、また止まらなくなっちゃいますね。もう15分もヤイラジハウスの思い出をひたすら語ってしまったということで、そろそろ終わりたいと思いますけども、ね、僕の放送ではこんな感じで、一応アコギのネタとかをね中心に話させていただいております。アコギ歴ね20年以上とかっていうもうおじさんなので、まあ、一応アコギ初心者の時、自分がねアコギ初心者時代に知りたかったなみたいなこう情報とかを詰め込んだ無料プレゼントっていうのを、概要欄じゃなくて、プロフィールのところにポッドキャストのね、ところにありますから、そちらはぜひゲットしてみてください。まあ、メルマガ登録するだけでもらえます。はい、という感じで、今回は終わりたいと思います。最後までありがとうございました。アキラジオでした。